マルコによる福音書第14章の27節以下。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまう。と書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなたよりも先にガリラへ行く。するとペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきません。と言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日、今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。以上です。東日本大震災の後に何が変わってきたか、宗教界はですね、いろいろな変化がありますですね。臨床宗教師って働きもそうですし、東北に私もいましたので、その生まれるところから関わらせてもらいまして、臨床宗教師の働きがですね、起こってきた。それは公にですね活動できる宗教者という意味。これまでですね、宗教者というのは公公的なですね存在ではなかったのでですね、一部のですねところでしかですね宗教者の顔を見ることができませんでした。例えば公立の小学校とか中学校でですね、牧師や坊主が講演するということはまずありえないことでしたし、病院にですね坊主がいるというのもありえないしですね、ですから公的空間の中でですね宗教者っていうのは、日本の社会からですねだいぶですね、壁をですね作られてしまったんだろうなと思っておりましたが、しかし東日本大震災がですね一変したんですね。あの時にですね宗教者ってやっぱ求められたからですですね。それはですね、公的な空間であろうと、私的な空間であろうと、痛み苦しみ人のところに寄り添うというですね、それは宗教者の務めであるんですね。火葬場なんかもそうですね、火葬場に坊主や牧師やですね、イスラム教のカリフとか、神主さんが一緒になってですね、祈っているという、これはですね、今まではなかったことですね。それはあまりにも人がたくさんですね、天に召されていって、その人がどんな宗教であるかわからないので、坊主とか牧師とかみんな寄って5分ずつ祈ってですね、その人のために祈って、火葬に送り出したっていうところから、私たち宗教者は祈りにおいては一つになれるし、痛み苦しむ人たちに対して寄り添うってことでは一つになれるってことを実感したのが、実は臨床宗教師の始まりだったんだろうなと思います。そこに来てですね、初めてですね、みんなが気がついたっていう。今までですね、仏教とかですね、神道とかですね、キリスト教って交わることっていうのは、少しありましたけどですね、そこまで深く交わることはなかった。相手をですね、否定してたっていうところもありますけど、しかし、あの状況の中において、祈りっていうことに対しては、一つになれるってことに気がついたっていうことが、一番の成果だったんだろうなと思います。それに対してですね、批判している方が、たくさんおられますのでですね、面と向かって批判する宗教者っていないんですよね。陰で言われている、聞こえてこないものは聞かなくていいんだろうなと思いながらですね、しております。しかし、その中から何の気づきを与えられるかということかなと思います。イエス様はですね、十字架におかかりになる前に弟子たち全員にですね、あなたたちは皆私につまずくと言われましたですね。でペテロの離反をですね予告されます。ペテロはですね何て言ったかっていうと、みんながつまずいても私はつまずきませんって、言ってるんですね。それがですね一体ですね後になるとですね、簡単にですね知らないと言ってしまいます。つまずくっていうことはですね悪いことなんだろうなと思うんですよね。いやそうじゃないだろ、つまずいて初めて神様の愛に出会うんでしょって、ペテロもですね、あの時つまずいてですね、三度知らないって言わないって言っときながら言ってしまったことに自分の大きな罪とかですねに気がついたのでしょう。ですからつまずきっていうのは悪いことではないというふうに思います。イエス様のですね十字架につまずくっていうのは、私たちが本当に神様の愛をですね、気づかせていただくというそのことのためにあるんだろうなと思います。実はですね、昨日からですね十字架に紫色のキルアがですねかけてありましてですね、皆さんが何に気がつくかってことですよね。あれキレをかけただけでですね、あそこにイエス・キリストの十字架というよりもかけられたイエス様が見えてくるんですよね。何もないときは見えてこないんですけど、紫のキレをかけた瞬間にあそこに人がいるようにですね、気づいてほしいと思うんですね。 でですね、実はイエス様が裁判を受けたときにですね、死刑の宣告を受けたときに兵士たちが何をしたかですね、聖書を読んでみるとですね、マントをですね、着せてるんですよね。で、あざけて、それは王様とかなんてユダヤ人の王だからってことかもしれません。あの時のマントの色っていうのが何色かっていうのを皆さんは聖書で読んでお気づきでしょうか。ない、福音書でみんな違うんです。大体ですね、マルコによる福音書とヨハネによる福音書は紫のキレをですね、マントをですね、着せたって書いてですね。マタイだけは違うんですね。マタイはシンクですね、赤なんですよ。この違いって何だろうなですね。でですね、シンクもですね、真実の真に赤ってくれないですね。っていうのがですね、新共同訳の訳ですけど、今回出されました聖書教会共同訳は変わりましたね。こっちの方が正しいと僕も思います。深い紅っていうシンクですね。真実の真ではなくて、多分ギリシャ語から読むとですね、ドス黒いですね、もう深いですね、赤だったんでしょう。で、それは何の色かっていうと、血の色っていうことですね。血の色で、深い血の色のマントをですね、あの時ですね、兵士たちに着せられたということなんだろうなって。紫っていうのはですね、王の色ですけど、シンクっていった場合は血の色ですから、ですからマタイの考え方と他の福音書の考え方は全く違うということなんでしょう。シンクということでですね、今年はですね、シンクに見立てたようなキレをですね、受難手術がかけてみたいな、その時に私たちに何気づかなと思います。イエス様は弟子たちにですね、あなたはみんな私につまずくと言われました。つまずくっていうのは悪いことではなくて、そこで気づけっていうことなのでしょう。イエス・キリストのですね、十字架の前で一旦止まってですね、つまずきなさい、自分の心の中に気づきを与えなさい、イエス・キリストがどんなお方であるかつまずきなさい、そして気づいたらですね、その愛に感謝してですね、イエス様の御言葉に従う生き方をしよう、それが十字架の出来事を通して私たちに教えられていることではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守っている時期を心から感謝いたします。どうか私たちが十字架の前につまずき、そこにおいて私たちの罪に気がつくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に伝う信者、求道者、牧師の家族と共に手を守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。まもなくハレルヤ書店は開店を迎えようとしておりますけれども、その準備の上に豊かな主の聖霊の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が寄り添ってくださって、御言葉によって癒し導いてください。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて、私たち一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。